朗読の時間です。葛西善三の津軽でゴイス第2回、今日は馬糞石の続きです。朗読は私増木博史です。
それをなんだ、あの広坊などにうまうまと語り取られやがって、今さら吠えづらこいでやがる。
やろう、それほどうぬが最初から気がついていたというんなら、たった今のうずに取り返して持ってきてみせろ。それほどの小魂がうぬにもできているというなら、たった今のうずに持ってきてみせろ。それができねえがな。明日になればまた、とっちゃんお前行ってきてくれんだろうが、俺がどの面下げで飲め飲めと出かけていかれるか、この鼻垂らすが。
なんで俺だってできねえことがあるか。わしもくれてやるとはっきりとは言わなかっただ。わしは裁判問題にしたってきっと取り返してみせる。よし、わしはこれからすぐに出かけて行って喧嘩しても踏んだくってきてやる。本家の兄さんが出たって誰が出たってかまごたね。自分のものを自分が取り返しに行くのだ。なんも怖いことはねえだ。よし。
せがれはカバ細工の筒をポンと鳴らして、キセルを収めて、のっそりと腰を起こしかけた。
ふーん、うぬにそれが取り返して来られるようだったら、世の中にアホちゅうものがない感情だに。
と、親父は鼻の先に冷笑を浮かべたが、顔色も急に青ざめたほどの真剣さを表していた。
本家のやずら、おいそれと言ってすぐにはわだすまいて。本家のやつらもなかなか悪党の花ができてるでな。うずのアホなんかの手には負え見えて。だが、この俺が承知するもんじゃねえ。俺は本家へ暴れ込んでいっても、とっかいさずにはおがねえ。あいつらのすることはまるで詐欺だ。
三蔵は、せがれの出て行った後、冷たくなったのをぐびりぐびり飲みながら、難しい顔をしてこう女房に言った。が、やっぱし親父の鑑定通り、その晩せがれは空手で帰ってきた。それから二三度も足を運んだが、若い獣医といっても学校を出たばかしで、それに狭い村のことで開業もできないので、役場へ出ている彼は、
だって君はくれると言ったじゃないか。だもんだから僕はすぐ学校へ送ってしまったんで、今さら取っ返すというわけには僕としてはいかんよ。それに君はあのご本家の話を本当にしてるようだが、それは確かに珍しいものには違いないけど、そんなあのご本家の言うように金なんかになるもんじゃないんだよ。君たちはあのご本家にすっかり担がれているんだよ。昨日も役場へ見えて、わざわざ君の父さんも聞きに行ったそうだがね、大いにおだてておいたから、きっと今に僕のうちへ君のお父さんが暴れ込むだろうって、あのご本家バカ口叩いて笑っとったが、本当はそんなもんなんだよ。それは確かに馬糞石というと珍しいものには違いないが、普通のうちに飾っておいたって仕方がないもので、それよりも学校へ寄付しておくと、君のうちの名も永久に残るし、馬の名誉にもなるというわけさ、と、ニヤニヤ笑いながら本気で取り上げなかった。
それは損でもあろうが、あるいはそれほどの大金にはならんまでも、何しろわすんとこでも400両500両という馬を一頭殺している際だで、親父の考えとしてはいくらかでもその補いをつけたいちゅう考えでね。それはきっとあんたへはこの間の解剖賃はあげます。きっと相当の解剖賃は払うで。
せがれはどこまでも相手を疑ってかかって、しかし普段から学問者の本家の兄弟には何目も置いていることで、どこまでも下手には出たが、こう同じようなことをしつこく繰り返した。
本当に君らにも困るね。本当にそんな金になんかなるもんじゃないんだよ。本当に君たちはどうかしてる。
本当にまあそう言わないで。
本当だヒロさん、この通り頼む。この通りわしが頼むで、どうか取り寄せてくんだし、本当にいくらかにでも売れれば、きっと相当のお礼はします。どんなに親父を解きつけても、 お礼だけはきっと出させやす。わしだって一旦約束したことを公にするような男でねえでな。ヒロさんだってわしの気性も知っていなさるべ。本当にな、な、本当にこの通り頼むでな。わしも本当に親父に責められるのが辛いだでな。
こう、しまいにはせがれは泣くようにして頼んだ。
それではとにかく学校へ手紙を出して取り寄せよ。と、相手も言わないわけにいかなくなった。
ありがたい。ああ、これでようよう安心した。本当にヒロさん、頼んだ。
と、せがれは大げさに胸をなで下ろして帰っていった。そんな風で、三蔵の馬が五万十万と根の知らないほどの宝物を切り出したという評判が、ヒゲ村にまで広がったのであった。例の総裁などの村の年中行事はもちろん、天文地理一切の顧問格を持って任じている御本家は、例の調子で己の博文を誇り歩いた。が、話の後では、
あの三蔵の欲たがり、すっかりのぼせで締めやがった。よくバカとはよく言ったもんだ。
例の白いひげをしごき、薄黒い舌をのぞかせては、筒抜けの笑い声を響かせていた。宝物拝見と出かける村の暇人や、他から来た馬苦労などが三蔵を訪ねてきた。三蔵はこの頃、さっぱり自邸の村長候補の運動にも出かけず、イライラとうちの者どもに当たり散らしては、大方朝っぱらから酒ばかし飲んでいた。せがれも、親父に責め怒鳴られるのを恐れて、この頃は神妙に親父の寝ているうちにリンゴ畑へ出かけていった。
おめさまはどこからわしのうちに馬粉石があるという話聞いてきたかしりんが、わしのうちには馬粉石はご遺産でが、馬粉石なら本気言って見せてもらいなし。わしのうちにはそんなものは、ごいせんでがす。
三蔵はこう、まるで訪ねてきた人へ食ってかかるような調子であった。彼も初めのうちは、この馬粉石という言葉を口にするのが何やら侮辱されたような気がしたが、この頃では幾度それが口にされることだか。
本当に、わしのうちにはねえでごいす。わしのうちにあるものなら、この主人のわしが一目もその馬粉石を見にちゅうはずがねえでガスがな。わしは見ておらん。わしがなんぼほどおめさまに見せたいと思っても、ねえものは見せるわけにはいきせんでな。
しかすにガス、おめさまはこれから本家ままんなさっても、
たぶん見せてはもらえますねえて。
何でもそれがな、評判を立てさせるちゅうて、青森の新聞社へ送ったとか、東京の大金持ちのところへもう送ってしまったとかいう話でガツがな、
大方そんなこんでしょうて。
本家の兄貴の野郎、あんな殿様みたいな顔をしてますがな、なかなか腹黒いたちの男で、
にでもやいでも食えねえ男だって。
ああ、
本当にこのわしも、このシャバが嫌になりましたわい。
四百も五百もする馬をなくしたあげく、その腹ん中から出てきたものまで横領されるなんて、
なんという因果な話だ。
しかしわしは、なんて言われたって、このままで放ってはおかん。三蔵はそうと信じてしまったのだ。本家の今の若い主人はいわゆる学問中毒と政治道楽のため近年すっかり財産を吸ってしまった。それを挽回しようというので鉱山などへ手を出してもがいている。で、馬粉石を畜産学校へ送ったなんということは真っ赤な嘘で、東京の三井とか大倉とかいう富豪へ交渉中か、それとも青森の新聞社へでも送って、まず大々的に評判を立てさせて、それから売り込もうという計画か、 どちらかに違いないと決めてしまったのだ。
10万円、
いや1万円と見たところが大したもんだ。
いや千両と見たところが馬の代わりも買えるし、あのイメイメしい示談金の埋め合わせもできるというものだ。
こう考えてくると、叫びたりになっている三蔵の頭はぐらぐらと煮え立たずにいなかった。
いや、それともまだ、本当にあのご本家の言うように、10万、20万と根の知れねえほどの宝物かしれんてな。
もしそうんだとすると、近頃本家の主人たちの仲間が、近くの坊主山に阿丹の大鉱脈を発見したと言って騒ぎ回っているが、そしてこの俺を仲間外れにしているが、しかしそんなことはもはや屁の皮でもないという気がした。そして普段バカ者扱いしているあのご本家までが、なんとなく偉いところのある人間のような気さえした。三蔵は本家の主人が阿丹の要件にかこつけて状況でもするような形跡がないかと、うちの者たちにも気をつけさせた。獣医が学校へ手紙を出すと約束した時から、死後に日も経ったが、やっぱし本家からは沙汰なしである。せがれはたびたび催促に行ったが、獣医は、いや、本当に手紙は出したんだかな、どうしたんだろう、と言った調子で要領を得なかった。朝だけで顔を真っ赤にして、ハゲ頭を炎天にさらして、小さな体に反りを打たして、往来のデコボコ石にちびげたを響かせながら、三蔵は神の方へ歩いていった。まだ昼前のことで、ポプラや火花など植え込みを持ったちょっと小ざっぱりした建物の役場では、窓ガラス戸を開け放して、四五人の村吏たちがテーブルに向かっていた。皆さん、おはつございます。と言って、三蔵は入っていった。
おう、これは月立さんか、お久しや。
この頃はさっぱり役場をお見かけりでしたが、相変わらずこの方でお忙しいこんで、と、受付のテーブルを閉めている巡査部長上がりの年配の助役は、杯を持つ手真似をしては、笑顔で迎えた。いや、そんなことでもご意見が、と、三蔵は不愛想に答えておいて、こちらに顔を向けずにうっぷしたようになって筆を持っている獣医のテーブルの方へつかつかと歩いていった。
ヒロさん、今日はおめえ様に少し聞いてみたいことがあってきたんでごわすがな。しかしおめえ様のかがるだちゅう戸籍のことについてでごわせん。
三蔵は酒臭い息を吹きかけながら自分を押さえつけた皮肉な調子で出た。獣医の鉄縁の眼鏡の影の細い目が怯えた瞬きにパチパチした。
一体その馬噴石のことについて、おみさまが三本木の学校へ手紙を出してくれてからもう幾月頃になりますで。
おもう四五日も前で。
一体その三本木とここんとで友人の往復するには何にでかかることでごわすかな。わしはまだ三本木とここどんでは三日もあればもう余って帰る頃だと思うんでごすがない。して、まだ何とも返事がごわせん。
葛西伝蔵の津軽でごいす。第2回、朗読は私、増木博史でした。この続きはまた明日。なお、今日では使われがたい言葉もありますが、原文のまま朗読いたしました。